かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週もこの2人とお話し進めてまいります。B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。出演前にですね、岡さんオンライン証券さんから、はい、B コミさん の写真をコンテンツに使いたいから、いつものじゃなくて引いたやつくださいって言われたんですよ、後ろに、はい、でないですって言ったら、じゃあ撮ってくださいって言ってスタッフに撮ってもらったんですけど、はい、なんか顔が超疲れてるんですよ、今週すごい忙しくて
忙しかったから、
ね、そうそう、でツイッターにこれ疲れてますねって言ったら、みんなすごいひどいですねって書かれてたんですけど、
ひどいですねって
見たい方はですね、これ YouTube も同時放送してますんで、まあ、こちら見ていただくとですね、僕のひどい顔が見えるのかなと思いますけど、最後までね、バッチリですね、やっていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
まあ、大体月に1回は天野さんと一緒に日経のラジオ出て、間時間で天野さんに飯をおごってもらうんですけど、その後ドトールに行って、ヒーローズが出している将棋のアプリを毎回3試合やるんですけど、今日3連勝だったんで、
結構幸先いいですね。
頭が冴えてると思いますので、よろしくお願いします。
さあ、この番組、先ほど B コミさんからもありましたが、ラジオの放送と同時に YouTube も配信しています。視聴方法は番組ホームページご確認ください。またこの番組はリスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきます。ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のコメント欄からお寄せください。今日の資料も番組ホームページからダウンロードできますので、参考になさってください。今日もお役立ちマーケット情報がてんこ盛り。午後4時40分からは YouTube で延長戦もお送りします。最後までお聞き逃しなく。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルをオクトレの大先輩である B コミさんに叩き込んでもらいます。ということで、まずは今週1週間の振り返りからしていきたいんですが、日本3連休だったので、4営業日だったということなんですが、その間日経平均株価 1.5% の上昇となりました。26,667円で終えまして、先週末に比べて306円高だったということで、非常にしっかりした展開となりました。そしてトピックス、こちら日経平均よりも上昇率大きくなりまして 1.8% 高、 1557.59 で終えています。まあ、全体的にしっかりした1週間だったということなんですが、はい、いかがでしたか。
大きなトピックはやっぱり昨日の日本電産の、決算発表だったのかなと、ね、
びっくりしましたね、下方修正、
だし、まあ、安川はちょっと下方修正とかしてて大丈夫かみたいな話はしてたんですけど、結構幅大きかったし、何しろその社長のですね、
会長
か、はい、長森会長の、コメントがですね、非常にネガティブであったと、
尋常でない変化が起きたと、
ですよ、言ってましたよね。
そうですね、
これはちょっとびっくりしたなって、ドッキリした人いるんじゃないかなと思ったし、逆にちょうど時期の話もしてました。11月12月からいきなり急減速しましたみたいな話を増していて、それで株価が下がったのも、まあ、その辺を、まあ、見てた人が大きく売ったのかなという話を、推測したんですけど、
頭
の中で、でも結局株価見るとよりは安くて、で戻ってきて、なんだこれと思った方って結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、引き合いは結局140円安
で終わってるんですね。 1% 程度の下落ということで、12,255円で、日電さんを終えているということですね。
もともと株価が安値圏だったんですよとかいう解説もあったりするかもしれませんけど、これはある程度確かに懸念している人もいたのかなと思いますし、
もう織り込み済みだった、
ある程度織り込みが進んでたっていうのもあるかもしれませんし、ただこれは 反り込み済みなんですけど、うん、まあこれをここが好機だと思って買った人もいたのかなと、あ、まあ、そういう人はやっぱその永守会長のそのコメントがちょっとこれ弱すぎるんじゃないかと、僕もちょっとこれはまあ一応見えてる人だからね、その全てがね、その会社の、だからまあそういうコメントが出るっていうのは、まあ、ある程度受け止めなきゃいけないんだけど、いやこれ46年になってこんな初めてだよみたいな話したんで、うん、これリーマンよりひどいのかとか僕は思ったりしたし、うん、で確かに皆さんもそういうふうに感じた方いらっしゃったのかなと思うんですけど、うん、まあ、コメントにも悪抜けって書いてあるんですけど、うんうん、悪抜けも、まあ、まあこういう時に起こりやすいのがみんな懸念していたところで、まあ、すごい懸念の話が出てきて、でそこで、それが出尽くしになって戻るということあるんですけど、まあ、ただこれに関してはまだ分かんないですよね。
そうですね、
でこの後、まあ、3月にかけて、2月の半ばかにかけて、まあ、3月決算の銘柄の開示がずっと行われてくるじゃないですか、うん、でそこで悪い決算が続いたり先行きが不安だっていう話がずっと続いてくると、もう一回売り込みに行く可能性は全然ありますので、だから、まあ、これでも悪抜けしましたとは全然僕は言わないですし、逆にこういう、まあ、センセーショナルな、ね、
はい、
まあ、発言が、経営者からあったから、気をつけて決算見ましょうという話をですね、まあ、言いたいなと、思ってますけどね、はい、
本当にあの長い陽線立てて今日一日終えたということで、うん、まあ、この動きからしてみてもマーケット全体が今のビーコミさんのような感じ方として捉えたということですよね。
そうですね、まあ、サポート材料はまあたくさんありましたけどね、ちょっと為替が円安に触れてくれたとか、あとは需給面でも、まあ、今日投資家別売買動向出てましたけど、まあ、先週分は外国人投資家の先物の部分ですね、まあ、ここはちょっと買い戻したりとか、まあ、現物は弱いんですけどずっと売り越しなんですけど、まあ、その辺とかだから需給面でも若干落ち着きが出てきているのかなと、思うし、まあ、長い話すると僕は今年もし日本株に意外高があるんであれば、まあ、去年売り越した、外国人の先物、これが一気に買い戻してくるというパターンが意外高で、それ以外は弱気ですというところなんですけどね、はい、
100円レートで下方修正ってやっぱり結構
そうそうそう、
かなり
株価の下がり方よりももうちょっとやばい気もするっていうことですよね、
は
い、
でここは、まあ、日本電産の話じゃなくても、まあ、まあ多分その出す製品出す量がやっぱ減ってる部分があるので、まあ、生産施設の統廃合の話も、まあ、その言及されていて、まあ、確かにあれだけたくさん会社買ったら統廃合できるんじゃないかなと僕も思うし、だからまあここで効率化が将来の利益率の向上と思ってそのまあ、ポジティブに見た人もいるかなと思うし、でやっぱりこの大型株を見てる人って、運用は、まあ、あのファンドだったとしたら当然ファンドマネージャーも判断するし、でそれをめちゃくちゃ調べてアナリストが情報提供するしという中で考えて、まあ、買えるよねと、でこの辺って予想できてましたよっていう人も当然いると思うんですよ。だから個人は分かんないかもしれないけど、まあ、プロの中では、まあ、この大きなお金を投入するプロの中では読み切れてた人もいるかもしれないし、で彼らの読みが合ってるかどうかってそれは分かんないですけど、だからそのちょっと永守さんの話は弱気だったよって考えた、まあ、アナリストなりファンドマネージャーはいたと、だから戻ってるっていうことですよね、
その悪い雰囲気が全体横に広が全体に広がったわけでもなく、うん、先ほどありましたけど日経平均も、結局今日1日で263円高ということなので、うん、雰囲気としてはその年末年始の急落からはかなりいい状態に戻ってきてる印象がありますよね。
そ
う
なん
ですよ。は
い、まあ、そんな中の、まあ、あんまり良くない話というのは、うん、まあ、100% 弱気に取られにくい時ってありますよね。だからそれがあったのかなと。ただ僕は楽観視はしてないですよ。この値段も、あ、もう大丈夫ですねって絶対ないので、
はい、
そこは、まあ、トータルで、決算見ながら、永守さんの言ったことって、ね、こういうことだったのかっていうのが後から分かるかもしれないと。そのシナリオ通りになってた場合は、もう一回織り込みに来るかもしれないんで、やはり外需株っていうのは注意してみた方がいいんじゃないかなと思います。
では今週のセクター別の騰落率振り返ってみましょうか。上位に顔を出しているのがその他製品ということで、これ任天堂堅調だったんですかね。
はい、まあ任天堂なんですね。50%ぐらい任天堂なので、はい、任天堂セクターだというところですかね。はい、
一方で、はい、ただその、うん、マイナスの方に顔を出しているのも、はい、下げ幅という下落率は結構限定的なものがありますね、は
い、
あの
上げ相場典型的な、まあ、全部上がるとは限らないので、はい、まあ、そこも資源のところはちょっとね、売られたのが、あとディフェンシブの部分ですね、だからやっぱこれだけ日経平均が堅調に戻ってくれば、内需セクターですね、こちらが利益確定、売りにさらされるという形だったのかなと思います。
では続いて個別も見ていきましょう、はい、東証一部の騰落率ベスト5それぞれ見ていただいていますけれども、
クボテックが1位になってますかね、
はい、
まあ、これちょっと値動きがいいので、まあ、これもどっちかというと、まあ、新興市場強かったんですけど、まあ、新興市場よりって言ったらいけないんですけど一部だよっていう話なんですけど、うん、まあ、新興市場に近いような目線で見ている小型株なので、うん、まあ、あのこの動き値動きについていた投資家っていうのはいたのかなというところですかね。
7709クボテックですが今週369円で終えています、うん、はい、そして2位に顔を出している3678メディアドゥホールディングス、こちらは、はい、30% 近い上昇ということですね、
うん、
はい、
まあ、この決算を契機にということだったんですけど、まあ、あんまりまあ良くないよねという人もいるんですけど、まあ、ちょっとですねこれ売られてましたよね足元 ね、
そうですね、
これはまあ電子漫画のね、なんつうの、卸って言ったらいいのかな、結構取り次ぎみたいなことやってるんですよ、うん、まあで、まあ、成長力が高いんですけど、まあ、2位のとこ買ったりしてだから、まあ、このガリバーなんですけどこの業界では、
はい、
だからまあ成長率を結構期待して、株価の PR は常に高い株の一つなんですけど、うん、まあ、あのここの決算が一応プラスに、一応ね、取られたということで、最近ちょっとお休みだった電子漫画関連もちょっとね、うん、まあ、火がつきまでいかないけど買われたというのがあったのかなというところですね。
大発会で1947円まで売られたんですが今日の終値、ね、2682円となりました、ワーストの方も決算関連が多そうですね。
そうですね、フルノ電機などは、まあ、情報修正がなかったことが失望されたとか、まあ、そういうどこですかね、システムインテグレーターの決算あんまり良くなかったねというところだったと思います。
はい、ここまで今週の東証一部に関して振り返っていきました。新興市場に関してはこの後延長戦でじっくりと振り返っていきます。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、
ネット証券なんてどこも一緒でしょ、株はどこで買っても同じだし、本当にそうでしょうか。岡さんオンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで取引手数料が毎日無料、最大40万円まで毎日無料。始めようかな。その上2019年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて国内株式部門など3部門で第1位を獲得しました。みんなにも選ばれているのね。手数料に自信あり、株式取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺います。本日は B コミさんといえばこの人、坂本慎太郎さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
同じ人じゃないですか。
そうですね。
それなんかね、西山先生が石原先生だったとかそういう違う人なのかなっていう話なんですけど、あの B コミは僕ですので坂本ですので。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日は1月優待特集ということですよね、
う
ん、
はい、そうですね。1月優待は権利落ち最終日が28日、権利付き最終日が28ですね、
はい、
28日までにですね、株をですね、保有していた方と、1月権利のもの、1月末権利のものを保有していた方は、株の集団がですね、まあ、2ヶ月後ぐらい、2、3ヶ月後に送ってくると、いうところでございます。
はい。1月優待ね、うん、今日あの大和さん他のこのラジオ日経の番組 で、
そうです、ね、
1月優待ゲットしてくるというふうに宣言された
と。そうですね、もらえるのないかなと。
でもね、いつも自分で取るのも大事ですけどね、もらえるのが一番いいっすよ。
あ、
だからひろしさん家に行ってくださいっていうのです、はい、ちょうど届く頃に行って
ピンポン。そうですね、前台道もらってましたよね。
あ、いいっすね、いいっすね。そうそう、でかい箱がね送ってくるんです、
はいはい、
ただね台道を気をつけなきゃいけない、権利落ち日がですね前なんで、
はいはいはい、
でなんかおー じゃ28日の1月で大動かと思ったらこれ終わってるんで、はい、これ実はね、この投資経験が20年ぐらいあるんですけど、これむっちゃ恥ずかしいんですけど、2回やったことありますから、取ったけど送ってこないっていうのがあるんで、その権利落ち最終日、権利付け最終日がずれてることがありますから、それは気をつけた方がいいですね。
下がりやすいのってどういうやつなんですか？
そこはね、まず一つは、空売りができない銘柄、はいはいはい。これはかなり下がります。うん、はい。この話はいつもラジオでしてるんで、深掘りはしないんですけど、ですね、うん。空売りクロスって言って、まあ、はいはい、信用買いと、信用売りと、現物買いをして、値段をロックすると。で、逆ヒブが出たら払うという形で、優待ゲットすることはできるんですけど、その値段のロックが空売りできなかったら効かないので、はいはいはい、だから、その1年に1回しかその優待がない場合は、うん、もう、その日に優待が、権利付け最終日に持ってて、はい、次の権利落ち日に、まあ、いらないじゃないですか、はいはいはい、だからすぐ投げに行く、はいはいはい、もう換金しに行くんですよ、はいはいはい、でそういう人が多いから需給が崩れるっていうのがあるので、年1回の、空売りができない銘柄、これは落ちるので気をつけてください、はい、
1月優待の見どころというか、まあ、こんな銘柄ありますよというので、何か注目はありますか？
そうですね、1月はね、量がないんですよ、そんなに。なので、そうね、これはっていうのは、まあ、そうね、僕もあんまり今回取りたくないなっていうのがあって、まあ、鳥貴族とか行くかなって、あったら八木さん行ってくれますか？
行きますね、あ、
まあ、そうです、
全然、はい、
行ってくれますかって、おかしなことになってます、ね、
そうなんかデート誘ってるみたいなんですか、
食い気味で言っちゃって、
行きます、僕がこれ、貯蔵しますもんで。
じゃあ岩田さん今日は1月優待
そうですね、ちょっと先週積水ハウスって言ったんですけど、ちょっとやっぱ全然株価が影響してないなっていうか、ちょっと高い
ん、うん、高いですね。
そうですね、積水ハウスは優待何がもらえるんですか？
米5キロです、うん、コシヒカリ5キロだと、
はい、米ならいいかなってパッと見で選んだけど、
はい、160何万かかるんですよ、取るのに。
そうですね、はい、米5キロ取るために160万なかなか使わないですよね、
うん、そうですね、うん、でと思って逆ヒブ使わないだと思ったら結構つくんですよ、だから金ある人が突っ込んでんじゃねえかなっていうところが思うんですね、
う
ん、はい、
そうですね、先週、うん、大和さんの入魂銘柄で紹介した1928積水ハウスですが、はい、今週1651円ということで、うん、確かにちょっとお米5キロはなかなか、
うん、そうですねだからやっぱどれ何パーセントぐらいのお得かなのかとか調べとかないと、やっぱ株価には影響しなかったり、
で、まあ、10万円以下とか20万円以下とかであれば買いやすいんで、うん、クロスプラスとかね、はいはい、8万円ぐらいしか買えると思うので、
はいはいはい、
だからそれは、岡さんオンライン証券ではですね、うん、20万円、の現物信用合わせて40万円まで、1日の取引がの手数料が無料になりますので、だから、28日までにね、それを使って毎日ちょこちょこ買うとかね、いうのもありなのかなと思うので、ぜひね皆さん使ってみてくださいねと、はい、
参考になさってください、この話あの人に聞きたいお送りしましたということで、あっという間にエンディングとなってしまいました。出演者への質問、投資に関するお悩み、失敗談、またこんな銘柄でウハウハ自慢、保有銘柄についての相談、そしてゲストのリクエストなど何でも OK なので、番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンから、ご参加ください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れとなりました。また来週、はい、はい、お会いできるの楽しみにしています。今週はこのあたりで失礼します。